はい、始まりました、ノーマライズ FM の今日は第27回の、収録になります。はい、で今日はですね、ゲストの方が、私がすごく昔からお世話になっている方で、実はちょっとね、いつかゲストに呼びたいとは思っていたんですけれども、出てもらうの難しいかなってちょっと思ってたんですけどもダメ元でお声掛けをしたところ、まあ、出てくださるということで、今日はねもうめちゃくちゃテンションが上がってるんですけども、今日のゲストはですね、3D 界隈とか、まあ、あとは CG の業界とかでねお仕事されてれば絶対知ってると思うんですけども、 3D 中という、ウェブメディアを運営されています 3D んちゅさんに今日はゲストで来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、 3D んちゅです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやーもうね、もう絶対みんな知ってると思うんですけどめちゃくちゃ有名なね、もう CG 界隈で仕事してたら絶対に知ってる存在だと思うんですけども、今日はまさかのゲスト出演してくださるということでね、すごくいろんな聞きたいこととかいっぱいあるんで、そのあたりを、このポッドキャストの中でねいろいろ聞いていけたらと思っております。はい、では早速始めていきたいと思います。はい、じゃあ 3D んちゅさん、ちょっと最初にまず簡単にで構わないので、まず自己紹介をちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、先ほど紹介いただきましたように、ウェブメディアという形で、かれこれ十数年、まあ、3D んちゅというサイトを運営してます。実際にはモデラー兼テクニカルアーティストとして、まあ、ゲーム開発の会社でに勤めつつ、まあ、趣味の範囲で 3D んちゅというサイトを運営しているという形になってます。はい、本日はどうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いや本当にね、多分絶対みんな一回はお世話になってると思うんですけども、普段ね 3D 関係のこととか、まあ、結構でも幅広く扱ってますよね、意外と。
そうですね、まあ、ちょっと見てる人からすると偏ってるっていう意見も若干あったりもするんですけど
はいはいはい、
はい、まあ、その自分の、ね、把握できる範囲でというところで。
いや、私から見たら、よくこんな幅広くいろんな情報を集められるなって逆に思っちゃいますけど、偏ってるっていう声もあるんですね。
そうですよね。その、まあ、職種柄っていうところもあるんですけど、やっぱ自分の興味あるところにちょっとフォーカスしてしまうところがあって、まあちょっとゲーム系っていうのもあるんで、やっぱ映像寄りであったりとか、まあアニメーション寄りの情報が若干弱いっていうような意見、ダイレクトメールとかたまに届いたり
する。そうなんすね。いや、やっぱ人気があるっていうか、その、あれですね、見ている人が多いと、やっぱそういうなんかちょっと、やや、ちょっと言い方あれですけど、ややクソリップ的な感じのお便りとかも届いてしまうんですね。いやー、すごいですね。なんか私なんかは、本当に昔からずっと見てるので、多分そういう人かなりいるんじゃないかなと思うんですけど、3D んちゅのサイトも、ちょっと私今回、その、ゲストに来ていただけることになったので、改めてアバウトのページとかを見てみたんですけど、2006年からやってるんですね。
そんな前でしたっけ？自分で若干忘れかけてるんですけど、2006。
多分その 3D んちゅっていう名前になったのはもうちょっと後かもしれないですけど。
あ、そうですね。昔から、そうですね。まあ、ちょっとブログとか別の名前で、まあ、自分の絵あげたりとか、ちょっと今の走りみたいな形で CG のこんなツールがあるよみたいな情報をたまに載せるみたいなブログに関しては、結構昔からやってました。
うんうんうん。それがなんかこう、時を経て今の形に徐々になっていったと思うんですけど、なんかその一番最初に始めたきっかけとかってなんかあったりするんですか？
そうです。そのブログの始まりに関しては、先ほどあった通り、自分のイラスト、まあ、絵描くのがずっと好きで、イラストを上げるための場として、あとはまあ日々の出来事をつらつらと。
はい。まあ、いわゆる普通のブログとしてってことですよね。
そうですね。日記的な感じで毎日書こうっていうところで上げてたものが、まあ、始まりですね。 そこから若干その CG ツール情報の量が増えてきたというか、
うんうんうん、
なんか日記は書くことなくなって、なくなってきたっていうのはあれなんですけど、
はい。
結構難しいところがあって、で、まあそういうところで、まあ、CG 情報メインに若干寄ってきたところで、3D インチュっていうサイトを別で立ち上げて、まあ、そこに、ツールの情報を、あくまでメモ帳という形で、はい、自分のそのちょうど就職したぐらいのタイミングですね、に立ち上げて、で、その中で、自分の中で必要になったものをひたすらメモするための、オンラインメモ帳的な形で始めたのがきっかけです。
なるほど。じゃあやっぱ最初はなんか、あれだったんですね。まあ自分主体というか、こう、あんまりこう広く何か宣伝するっていうよりかは自分の役に立ったらっていうところは結構多かったというか。
そうですね。もともとその調べるの好きだったんで、何か、まあ作業でつまずいたりとかしたら、それに関して、まあ調べ出して、その中でまた知らないことが出てきたら調べてっていうのをひたすら繰り返してると、やっぱ、まあ量が多いじゃないですか、情報量。なんで、まあ、メモオンラインでメモできたら、いつでもどこでも見れるんじゃないかっていう、まあ軽いノリで始めたところありますね。
いや、本当に私から見てたら、あの情報量はえぐいというか、なんでこんなにいろんな情報をいろんなジャンルのことをいろいろ調べられるのかなって不思議に思っちゃうんですけど、なんか普段ってどういうふうに情報収集されてるんですか？これ本当に完全に個人的な興味なんですけど。
結構その情報の集め方に関しては年々変わってきてるというか、まあ始めたての頃はひたすら自分で Google 検索して、なんか出てきたサイトとか、辿ってっていうところでしかなかったですね、当時は。結構その SNS が普及したあたりからは、結構各自で情報配信するようになったっていうところもあったんで、まあ、ひたすらそういう、まあ、著名の方とかをフォローしたりして、まあ、自分でひたすら見に行く。その人の個人開発ブログとか、いろんなものを見に行くっていう形で情報を集めてました。でここ最近はもう、何ですかね、情報が溢れすぎてるって。
そうですね、そうですね。
もうなんか、もう拾いきれてないですね、もう完全に。もうツイッター見ても、もういろんな人が情報配信してて、まあ、拾いきれてない中で自分の中で、おっと思ったものだけ、こう、ピックアップするぐらいの、ちょっと、最近落ち着いてきてるというか。
へぇ、そうなんだ。いや、そうなんだ。結構、すげえアンテナ感度すげえなって思っちゃいますけど、本人的にはそんな感じなんですね。なんか拾いきれてないというか。
もう全然拾いきれてないです。あと拾ってもその記事にできてないというか、なんか、ああ、もう本当にさっき話した通りメモ帳代わりに、その下書きの記事だけが、わーっとすごい量溜まってるっていう状況が続いて。
なるほど。すごいな。なんかちょっと同列で語るのはおこがましいなとは思いつつも、ちょっと私の話をしちゃうんですけど、私もその WebGL っていうジャンルに関しては、自分なりにいろいろ調べたり、まあ、情報収集したりとかしてるんですけど、なんか私の場合はどっちかっていうと、溢れるほどではないですよ。やっぱ WebGL ってそんなになんか、そこまで広いスコープを持ってるわけではないので、なんか日々、毎日記事にすると言っても、溢れるほどではない。まあ、枯渇するほどでもないけど、溢れるほどでもないみたいな微妙なラインなんですけど、結構その 3D インチさんの場合だと、ね、扱ってる領域が広いんで、まあ、確かに、そうかもしんないですね。なんか、あれもこれもってやってたら、どんどんどんどん下書きが増えていっちゃうっていうのは、その下書きの価値がなんかすごそうですけどね。アーカイブとしての価値が。
自分自身ではその管理ページでこう検索して下書きの中で、あ、これあったあったみたいな形で活用はしてるんですけど、なかなかこの公開するとなると、ある程度体裁整えないといけないじゃないですか。
うんうん。
まあそこに時間をちょっと使ってられなくなっていくうちに、まあその情報もだんだん古くなって、今更これあげるかどうかみたいなところでまた、いう感じですね、
なるほど。ああ、なるほどな。いや、わかります。なんか、そうっすよね。 結構やっぱ鮮度みたいなのありますよね。情報の鮮度みたいなのが。
そうですね。
まあ、確かにな。見つけた時はなんか、おって思ったとしても、なんかタイミング逃したらちょっと、語るのもおかしいかなっていう感じの空気になっちゃうものってあったりしますよね。
そうですね。結構ね、やっぱ業界的に移り変わりが早いんで。
確かに、確かにそうっすね。なるほどな。いや、今だったら結構、本当に、最近、まあ、最近でもないけど、ここ数年とかで言うと、やっぱ機械学習とか、あっち系の技術とこう組み合わせた CG の技術がどんどんどんどん発展してて、本当になんか半年前ぐらいとかのやつとか、半年とか経っちゃったら全く別物になってたりとかありますもんね。
そうですね。なんかさらに別のいいものができてたりとかしてて。
そうですよね。
今これ紹介しても。
いや、わかるわ。本当そうですよね。まあ、だから結構、なんかウェブのフロントエンドも、割とその、なんていうんですか、進化が早いというか、情報がすぐ古くなっちゃうみたいなことよく言われたりするんですけど、CG の世界なんてそれこそ本当にそうですよね。
そうですね。うん、まあ、下ついていく必死ですね、本当に。
ついていく必死。なんかこれちょっともし、話せなかったら無理にではないんですけど、結構お仕事で、役に立ったりもしますか？その、調べたこととかが。
ああ、そうですね。まあ、完全にほぼ仕事の延長でやってる内容のものもあったりとか。まあ仕事の時間でやるには時間が足りないし、でも気になるから趣味の時間で調べようみたいなところでやってることとかもあったりするんで、まあそういう意味では、だいぶ仕事にも影響、与えてる、お互い仕事と趣味の方でお互いにいい影響を与えてるかなとは思ってます。
確かに、なんかプログラマーでよくあるのはその仕事で使うかどうかは別として趣味で気になってるものはどんどんプログラムで触ってみるみたいなのよくあったりするんですけど、やっぱ 3D とか CG の世界もやっぱそうですよね。新しいなんかこうこんなセットあるんだと思ったら仕事で使う予定はなくても、まず触ってみたくなるみたいな、そういうことですよね。
そうです、そうですね。まさにそうですね。
いやー、なんかちょっとなんかプログラミングとは違うんだけど、なんか似たところが結構ありそうな気がしますね。なるほどなー。いや、結構、なんかその、私今回、その 3D ンチさんが出ていただけるってなって、もうぜひ聞いてみたかったのが、やっぱその、ウェブのメディアの運営者目線で話せる人ってなかなか巡り合わないですよ、結構。
ああ、そうな。
結構なんか、ちょっと、こう、画像とかを引用して、こんなサイトありましたぐらいの感じで言ってる個人はたくさんいるんですけど、ちゃんとこうメディアっていう形にして運営してサイトをやってる人ってあんまりやっぱり、なかなかこう話す機会がないんで、ウェブメディアの運営者あるあるが多分話せるんじゃないかなと思ってちょっと楽しみにしていったところがあるんですけど、なんか普段ってどれぐらい一つの記事に対して時間かけたりしますか？
いやー、これに関しては、そうですね。かなりものによるというか、
まちまちな感じですか？
まちまち、本当に、なんか10分ぐらいで上げるものもあれば、まあそれで済むような内容であったりね、本当にリンクと動画とこんなのありましたぐらいのものは本当に10分、15分ぐらいで済ませたりとか、で長いもので言うとやっぱレビューをするものとかであれば、ちょっと時間はかかっちゃいますね。最近だと 3D スキャナーのレビュー記事とかも上げたりするんですけど、まあ数日にかけて、ちょいちょい使いながら記事を書いてる。で、最近だと YouTube の動画も同時に上げてるんで、まあ、それのための撮影をしたりとか、まあ、実際どれぐらいっていうとわかんないんですよね。もう合間合間に進めてるので。
結構じゃあ途切れ途切れに少しずつ編集したり、動画撮ったりしながらみたいな感じですか？
そうですね。であまりにも間が空くと、じゃあちょっと、カロリーの低い記事を間にちょこちょこ上げたりとか。
はいはい。ちょっと小ネタで出して、ちょっと間を繋いでおいてみたいな感じですね。
そうそうそう。
なるほどな。いや、でもそうっすよね。なんか、やっぱ私も下手なこと書いちゃいけないなっていう心理がよく働くんすよね。その、紹介するからにはちゃんと調べて書かないとなっていうのが、結構、
はいはい、
記事を書いてるときによく感じることで、で、結構その WebGL だと、いや、WebGL を使っているっていう、共通項以外の部分ですね。要はそのサイトが何のためのサイトなのかとかっていうのが、あまりにもいろんなバリエーションがあるんで、まずこの WebGL を確かに使っている事例なんだけど、これを紹介するにあたり、このサイトってそもそも何の会社の、どういうサービスのためのサイトなんだみたいなのをまず最初に調べるんですけど、それがなんかポルトガル語とかだったりするともう何書いてあるか全然わかんないですよ。わかんなくって。いや、何のサイトかわかんないけど、多分これまあ、こういう見た目してるし、こういうこと書いてあるっぽいからこういうサイトなのかなみたいな感じで、結構そこの下調べで時間かかっちゃうっていうのは、ね、私もありますね。だもう、本当に最後まで調べてもわかんなかったら、もう割り切って、技術の話だけしますって前置きをして、その WebGL 以外のところも全部カットしちゃうんですけど。
はいはい。
いや、やっぱその下調べ必要だなっていう心理ってやっぱありますよね。
ありますね。なんか、うん、そうですね。下手なこと書けないし、本当小さいブログとかだったら、好き勝手書けると思うんですけど、ちょっと最近は見てる人も多いんで、なんかあんまり、毒は吐きづらいところもあったりとかもあるので、まあちゃんとある程度調べつつ、まあどうしても調べられないことも多いんで、まあ、そういう記事は、文字数も少なくなっちゃいますけど、
うんうんうん、
まあそういう意味で言うと、その読者さんの日々上げるような内容結構濃いなとは思ってて、ちゃんと細かいところまで調べてて、いや、すごいなって、その、WebGL にやっぱ特化してるだけあって、深掘りしてってるところが見てていいなと。
いや、まあ WebGL、まあ私自身が専門的に結構技術を把握しているんで書けるっていうところはまあ確かにありますけどね。まあでも CG 全般ってなるともうあまりにも広すぎて、それに全部に精通するっていうのはまあめちゃくちゃ無理な話なんで、なかなかその運営するのも大変だろうなっていう想像はつきますけどね。なんか私なりの想像になっちゃいますけど。
広く浅くなっちゃいますね、ちょっと。そうならないのに
気をつけたいです、ね。いやー、まあでもそうならざるを得ないのかなとは思っちゃいますけどね。それがなんか、やっぱ 3D インチューのいいところでもあると思うんですよ。その、いろんなことがやっぱり自分の専門じゃないことも、こうインプットとして取り入れることができるんですよね、あれを見てると。それはすごくいいことだなと思いますけどね。だ一つの、こうなんか、めちゃくちゃ極めた人がめちゃくちゃ細かいところまで書いてるっていうのも面白いですけど、なんか、3D インチューさんみたいに、こういろんな情報が網羅されているっていうのは、それはそれでやっぱりすごく楽しいというか、個人的にはすごく好きですけどね。いや、結構記事を書く大変さみたいなところはやっぱり共通してるんだなっていうのが分かってちょっとほっとしました。なんかもしかしたら自分だけなんじゃないかって思ってたから。
いやいやいや。
いや、だって機械学習の記事とか書けって言われても、書けないですもんね。説明できないんだもん、だって自分で。
もう触りぐらいしかわからないとこ多いですもんね。
いや、ほんとそうですよね。なんか全部がちゃんと説明しようと思ったら、途方もない勉強してからじゃないと書けなくなっちゃうから、なかなか難しいとこありますよね。
やっぱそうなると、なんかちゃんと説明してる人が他にもうね、すでにいらっしゃったりする場合が多くて、まあもうその人のサイトのリンク貼っちゃった方が、まあ、多分見てる人にとっても、ね、自分にとってもメリットがあるんで、まあそういう形で済ますことも最近は多いですけど。
いやー、すごいっすよ。だから、その、これは本当に個人的な感想になっちゃうかもしれないですけど、なんかこう、やっぱ日々の創作とか、まあ、自分の趣味のプログラム書いたりとか、してても、こうなんかちょっとマンネリ化してくるというか、日々の刺激がなくなった時に、ふらりとあの 3D インチを見に行くと、なんかいろんな刺激がこう飛び込んできて、 やる気がちょっと復活しますもんね。
いや、ありがたいです、本当に。
いや、本当にありがとうございます。なんか、結構お便りフォームみたいなのも置いてあって、こう、情報、ぜひ、どんどん送ってください、みたいな感じの、結構、体裁になってるじゃないですか。
はい。
なんか、意外と送られてきたりしないんじゃないかなって想像してるんですけど、どうなんですか？垂れ込み的なのって結構あったりしますか？
ぼちぼちあるんですけど、これはその、実際他の同じようなメディアさんでどれぐらい、その、届いてるかっていう比較ができないんで、ちょっとわかんないんですけど、その、ま、最近フォームは浮いているんですけど、その、ま、ツイッターとか LINE とか、ま、そっちのアカウントもあるんで、ま、そっちから情報をいただくことが増えましたね。
うん、うん、うん。
ただその企業さんとかは、フォーム使って、こういう製品があるんですけど、とか、いろいろ情報をいただいたりはするんで、この頻度に関してはどうですかね。月に1、2回あるか、ないかぐらいのところではありますね。
それはそのフォーム経由だけでってことですか？
経由ではそうですね。1、2回やって、その DM とか、そういうところで言うと、もうちょっと、週に1回ぐらいはあるかなっていうところです。まあ、取り扱うかどうかは本当にこっちの気分次第というか、食いつき次第なところはあるんですけど。
それでも、なんか、私の感覚からしたらめちゃくちゃ多いなって思いますけどね。
ああ、そうなんだ、ね。
うん。いや、俺はもう比較したことないんでわかんないんですけど。でも結構私、例えば私の私のところにこう何かをサイトで扱ってくださいみたいな連絡が来ることってほとんどないですよ。1年に1回あるかないかぐらい、多分。そう考えたらなんか、3D ンチさんのその頻度ってめちゃくちゃすげえなって思っちゃいました。
まあちょっとそれはあれですかね。幅広くやってきたからっていうところなのかな。その WebGL、その WebGL でどうしてもなんかその、組み込んでる中の一部というか、何ですかね。宣伝したいコンテンツの中の一部っていうところがやっぱ多いですかね。なかなか。もう WebGL と聞いたら、このドクサスさんのサイトしか思い浮かばないぐらい。
いや、まあ、ね、まあ、まあ確かにちょっとそうですね。競合がいないっていうところはありますからね。まあでもそれでも本当になんか扱ってくれませんかみたいなのは、その、要はその、ウェブサイトのオーナーさんがっていうことはやっぱほとんどなくって、まああるとしてもその作った人たちの側から、最近こんなサイトを制作したんで紹介してもらえませんかみたいなことが、まあ来ることがないくはないんですけど、まあでも、ほんと、下手したら1年に1回とか、ほとんどないですね。ツイッターの DM とか含めてもほぼない。ほぼないっす。だからなんか、何なんですかね。みんな、控えめな性格なのかな。わかんないけど。
恐れ多いんですかね。逆にそんな個人が。WebGL 第一人者としてのその。
いやー、そうなんですかね。いや、まあ、っていうのは、ちょっとこの話をしたのはですね、その、私も実は、3D インチュさんに、フォームから連絡を入れた一人なんですよ、実は。過去に。
そうですね。
そうなんですよ。実はその、
書籍の、
はい、そうなんです。3D インチュさんと一番最初に接点を持った時は、もう単純に私がフォームから、連絡をしたっていうのが多分一番最初で、それは確か、WebGL スクールをやり始めた時だったと思うんですよね、多分。で、こんなスクールをやろうと思っています。でも、スクールをやるにしても人が全然集まんないかもしんないから、ちょっと宣伝をしていかないとダメだな、みたいなことを私は確か当時考えて、で、3D インチさんでもし扱ってもらえたら、めちゃくちゃ宣伝になるかもなっていう、この、なんかすごい、すごいなんか浅はかな考えを持っていまして、それで多分連絡をしたっていうのが一番最初のような気がします。お互いの接点の最初としては。で、当時それをやっぱり記事にしていただけて、 すごいアクセスが一気に増えたりしたんですよ。その
魂。あ、それなら、それなら良かったです。どれぐらいその実際に人が、流動が影響を与えたのかとかは、もう把握してなかったんで。
いや、そうですよね、そうですよね。私も正確にそこ経由でっていうのが、どれぐらいの影響があったかは、なんか別にベンチマークしたりはしてないんで分かんないんですけど、まあ、測ったりはしてないんで分かんないんですけど、まあ、でも、少なくともページビューはガッて増えたんで。
ああ、よ
く。はい。だから、セイリンジさんのおかげで、すごい名前が少し広まったことは間違いないですね。だから本当に、その一番最初の接点がそれで、で、多分それ以降は、ツイッターの DM とかでやり取りさせていただいたり、まあメールを送らせていただいたりみたいな形だったと思うんですけど、基本的には多分私が何かをお願いしてるパターンの方が圧倒的に多分多くって、書籍を出すことになったんで紹介してくださいとか、なんかそういうこう一方的なお願いをずっとしてきたので、なんか私からするともう本当に 3D インチュさんはもう様々というか、すごい恩のある人っていうふうに認識してます。はい。
ありがとうございます。
はい。だから本当今日はね、ゲストに来ていただけるってなったので、もうめちゃくちゃ嬉しかったですね。絶対無理だろうな。なんかこれも勝手な印象なんですけど、3D さん自身がこうなんか、姿を表してることってほとんどないなっていう印象があったので、
ああ、
そうですね。はい、なんか声の出演もちょっと無理かもなって思ってたので、はい、多分、生の音声とかで喋ったり動画とかで、そういうふうにしたこととかってあります？今まで。
いや、ないと思いますね。YouTube 動画も AI の音声お任せしたり。まあ、実際その自分で喋ろうと思ったけど、なかなか恥ずかしくて。
まあそうですよね。いや、わかります、わかります。
AI 音声使ってごまかしたり。そうですね。なんか、声としてんで、表に出るのは本当初ですね。
そうですよね。なんか、だから、いや本当に出てもらうの難しいんじゃないかなと思ってたんで、だいぶ嬉しかったです。その、出てくれるってなった時に、マジってなりました。
いやいや、もう本当にこういう場を設けていただいて本当にありがたいです。
いやいやいやいや、もう、どうなんですか？ちょっとこれ聞くのは野暮かもしれませんけど、この話が最初に来たとき、やっぱ迷いがありましたか？
迷いは若干ありましたね。
やっぱそうですよね。やっぱそうだよな。
いや、でもその声、そうなんですかね。動画作ってる上でやっぱ AI の音声だけに頼ってると、若干作る効率が悪かったりして、それを考えると、まあ、もうちょっといろいろスピーディーに済ませようと思うと自分の声である程度喋った方がいいなとは思ってはいたんで、まあ、まあいいタイミングだなと思って。もう今回の話をぜひっていう形で。
ああ、よかったです。じゃあちょっとでもなんかこの、あれですね、その 3D インチュさんの実はこんな人なんだよ感が世間にこう、ちょっとでも広がってくれたらなんかいいですね。こういうきっかけがあって。いやー、なんか、本当に、もう、絶対無理だろうなって思いながら声かけたんで、いや、めちゃくちゃ嬉しかったんですけど、じゃあ意外となんかあれなんですね、その、絶対に自分は表に出ないみたいな、そういうポリシーがあったわけではなかったんですね。たまたま今まではそうなってただけで。
そうですね。まあ、顔は出さないようにしようかなぐらいのところは、ありましたね。
はいはいはい。まあ、顔出すって結構大変ですもんね。
そうですね。まあ、ちょっとその、仕事、会社員としてやってるところもあるんで、うんうんうん、知ってる人は知ってたりはするんですけどね、会社の中で。もう上司の人も知ってたりとかするんですけど、まあ、あくまで顔を隠しつつ、やってることバレないように。
やってることバレないように。なるほど。でも、いや、わかんないっすよ。多分、業界の人だったら多分、絶対に 絶対に 3D 中のあのメディアの方は絶対みんな知ってるから、この声はもしやっていうのがあるかもしれないですよね。
ああ、それは可能性としてあります。
ありますよね。うん、
そう。そのクライアント先から、こんな情報あるんですけどどうですかねとか相談を受けたりとかして、その自分のサイトを引用されたりとかした時はちょっと何とも言えない感情に。
いや、そうですよね。いや、わかります。俺も結構あります。その、こんなんできますかって言って、あの、自分が書いたものとか、自分がやったことが出てきてしまうパターンですよね。なんとも言えない気持ちになりますよね。うん、わかる気がするわ。これもなんかあの本当にもし答えるの難しかったらあの無理にではないんですけど、結構そのメディアを運営されてて、まあ記事を書く時間とかも仕事しながらだとなかなか捻出するのも大変だったりとかあると思うんですけど、なんかその続けていくモチベーションみたいなものってどこら辺が源泉になってるんですか？そのスレディンチさんの場合だと、なんか私の想像では結構もうルーチンワークになっているというか、自分のための情報収集がそのままアウトプットにもなっていくみたいな感じの方なのかなって勝手に想像はしてたんですけど。
いや、まさにその通りで、まあ、先ほど伝えた通り、まあ、メモ帳だったんで、本当にルーチンワークですね、モチベーションが下がる。そう、まあ仕事で忙しい時とかはどうしても、更新頻度も同時に下がっていくとこはあるんですけど、まあ絶対に、なんですかね、調べないと気が済まないところはあるんで、一日一回何か。
はいはいはい。
毎日そのツイッターであったり、まあ各種いろんなサイト、最近だと YouTube とかの方も、ざーっとその眺めて面白いもんないかなって見てから、眠りにつくみたいなところ
で眠りにつく。なるほど。いや、まあ、わかりますけどね。なんかその、やっぱ調べたい気持ちが、多分、自然と湧いてくるからできることなんだろうなっていう想像はしてました。なんとなく。結構、私なんかの場合だと、やっぱり WebGL について、その、知りたい気持ちというか、単純にその、こういう作例があるんだなっていうのを見て楽しいなっていう気持ちに引っ張られてるというか、だ別になんかこう、やんなきゃいけないからとか、こう、そういう使命感的なものが、まあなくはないんですけど、どっちかっていうと自然にできちゃうというか、そういう感覚の方が強いって自分は思うんですけど、
はいはい、
多分なんか 3D さんの場合もこんだけアウトプットがあるってことは多分自然にできる系の人なんだろうなとは思ってたんですけど。
もうですね。あ、楽しいですよね。やっぱそういう調べていくのって。まさにそれなんかなと。楽しくてやってるというか。
あ、そうですよね。なんかやっぱり、こないだ、まぁ、ちょっと最近の話を、引っ張り出してくると、最近チキチキバンバンの動画がめちゃくちゃバズったじゃないですか。
ああ、はいはい。おかげさまで。
あれ、もうさっきちらっと見たら、114万再生とか言ってたんで、もうバカみたいにバズってんなと思ったんですけど。
いや、あんなに行くとは思わなかった。
いや、あれとかも本当になんか、ね、モーションデータ配布されてますよ。で、終わっちゃう人って、がほとんどだと思うんですよ、普通は。でもやっぱそこでそれを持ってきて、これに入れたらどうなるかなとかって、やっぱこういろいろ試してみるっていうのがね、ああいうこう、バズり動画の誕生につながったんじゃないかなと思うんですけど。
そうあれ、そうですね。やってるときは、チキチキバンバンっていうか、まあ、アリピ方面自体があんなに人気が出てたとは知らずに。
あ、知らなかった。
ただただモーションデータが出て、なかなかそのモーキャップデータを公式で配布するって、まあ、あんまないじゃないですか。最近はその、 そのライブラリーがいろんなところで配布はされてたりするんですけど、あそこまでちゃんとしたダンスモーションを無料で配布ってないんで、あ、これは面白そうだ。
はい、はい、
で誰もアンリアルエンジンに入れてないぞ。やってみたら意外とその苦戦はしたんですけど、とりあえずやりたいことをやって、まあ、適当に動画上げとくかっていう形で動画上げたらあんなにバズると思わなくて。
いや、すごいめちゃくちゃバズってましたよね。もうだって、一時あの動画がもうツイッターのタイムラインを埋め尽くしてた時ありましたから。
そうなんだ。
みんながあれの話してて、もう大変なことになってんなと思った時期がありました、一時。
何がバズるかわかんないですよ、本当に。
いや、ほんとそうっすよね。なんか私も正直パリピ孔明、自分自身では全然わかんない。まあ、存在は知ってるんですけど、そんなめちゃくちゃ見てたわけではなかったんで、あの動画、なんならあの動画経由で流行ってるということを認識しましたよ。こんなバズってんだと思って。あれなんか、あれですよね、その物理演算がいい感じにいい仕事をして、結果的にそれもまたバズりの要因になりましたよね。
そうなんですよ。まあ本当に自分で作ったものがほぼないんで、自分の寄せ集めであそこまでできちゃったっていうのは、なんかあるんですけど、まあ元々のね、モデルのクオリティも高いものが配布されてるし、うん、背景もそうだし、まあ、なけなしのその自分で作ったサイバートラックのモデルだけちょっと隅に置いて。
はいはい
はい。でも、本当にその、他の人の技術で美味しいとこ持ってったっていう。
いやでも、あの組み合わせをしたっていうこと自体が、ね、ミラクルの引き金だったと思うんで、いやそこはやっぱり 3DNG さんご自身のやっぱり、そこは大きなファクターだったんじゃないですか、そこの部分。
そうなんですかね。
やっぱり、だってあれやってみようってなかなか、つなげてみる発想はなかなか、やっぱ普段からああいうもの触ってるからこそできる発想だと思いますもんね、やっぱり。
まあ、そうですね。まあ、あれも実際その、アンリアルエンジンに対応してないデータを、ですかね、アンリアルエンジンのリターゲットをついでに練習しとくかぐらいのノリで入れてみたっていうとこもあって、まあ、自分の本当に勉強のためにやったっていうとこは大きいですね。
なるほどなぁ。いや、本当にあの動画、なんかチキチキバンバンの音楽を一通りちゃんと聞いたのはあの動画でしたね。それまではその、パリピ孔明というタイトルはまあ知ってましたけど、どういうものか認識してなかったんですけど、あの動画を見てもなんか、はい、すごく、あの動画のおかげでいろいろ知ることができましたよ、私は。
ああ、よかったです。
110万再生ってなかなかですよね。
そうなんですよ。他の動画なんてそんな行くことないんで。調子に乗っていろんなバリエーション何個かアップしたりしましたけど。
うん。多分、一番最初のやつがやっぱ一番バズって一気に伸びた感じですよね、多分ね。
そうですね。
うん、
おすすめとかに出るんでしょうね。なんか、毎日。
多分そうなんでしょうね。まあよくわかんないけど。多分、その普段は見ないような層のおすすめとかに、急にポッて出るようになって、そっから一気にバズったりするんだと思うんですけど。やっぱ、まあそういうところも含めて、やっぱりさっきの話につながりますけど、その鮮度ですよね、やっぱり。情報の鮮度みたいなところがありますよね。
そうですね。
うん。
最初にできたっていうところは。やっぱ大きいですね。
いや、なかなかあれやってみようと思わないですもん、だって。単純に、それぞれ一つ一つが、まあ、すごいものではあるじゃないですか。組み合わせて、組み合わせている一個一個の要素がそれぞれ、まあ、すごいものではあるんですけど、そこにパリピ孔明入れてみようっていう発想がすごいと思いますけどね。いや、なかなか、だから狙ってできないですよね、なかなか、ああいうことってね。
そうなんですよね。本当に偶然。いや、本当何がバズるかわからない。
本当そうだよな。なんか 3D 中の記事の中でもそういうことってやっぱありませんか？なんか結構私の場合は 何がバズるか本当にわかんないというか、自分の書いた時の熱量と全く比例しないなっていう感覚があるんですけど。
わかります、それは。なんかその、レビュー記事とかって結構時間かけて書くけど、意外に伸びないんですよね。
伸びない。
伸びないんです。それよりもなんか、そのサムネでインパクトがあるようなツールとか、なんか作品がどうしても伸びちゃう。まあ、その何ですかね。なるべくクリックしてもらうようにっていうのはあるんですけど、最近はもう、GIF 動画。
はいはい。
対応しまくって動いてるものをなるべく持ってくるようにはしてるんですけど。確かにその熱量と比例はしないというか。
しないっすよね。いや、本当にそうなんですよね。なんか、本当に WebGL の記事書いてても、このサイトすげーと思って、めっちゃもう興奮しながら、熱い記事を書いたつもりなのに、だいたいそういうやつは伸びなくって。で、逆になんかその、別にこんな、なんか、そんな俺自身は楽しいわけではないんだけど、まあ、事例としては珍しいからちょっと紹介するかなぐらいの温度感で紹介したやつがいきなりなんかバズったりとかもするんで、読めないなって、普段感じるんですけど。
そこがね、うまく、制御できたらいいんですけどね。
いいんですけどね。まあでも結局やっぱり、いろいろやっぱ工夫が必要だなとは思いますよ。その、アニメーションがサムネに乗るようにしようとか、なんかそういうのって結構やっぱ大事だなとは思いますよね。
タイトルの付け方もそうですしね。でも変にその、最近だとちょっと釣るようなタイトルも増えてるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、ああはなりたくないなっていうところは、ある程度信念に置きつつ。
いや、めちゃくちゃわかる、それ。なんか私絶対というかまあ多分、一回多分やったことあるんだけど、やっぱなんか気持ち悪いなってなったのが、何々なの、何線みたいなやつですね。
ああ。
注目のツール、何線みたいな、あれができないっす。やっぱこういうなんか釣りっぽいタイトルは、なんか確か、なんだろう。どんなの書いてあったっけな、ちょっと覚えてないけど、今年気になったウェブサイト5000みたいなやつとか、
はいはい。
一回ぐらい書いてるかもしれないんですけど、その、総本山っていうサイトの歴史の中で一回ぐらい書いてるかもしれないけど、なんかやっぱ、そういう釣りっぽいタイトルは、心理的な抵抗がすごくありますね。
あります。なんか一回その、まあ、釣りとまでは考えてなかったんですけど、なんか、史上最強何々ツールとかって書いちゃうと、
はい。
なんかまあそれに対して結構クレームのコメントが。何をも、まあ、そんなことを書くなよ、タイトルに、みたいな。
はい。
ズバッと言われたことも一回あって、まあ、あまりそういうこともあったんで、タイトルに関してはもう当たり障りなく、
はい、はい。
まあ、絶対に、ソフト名、何ですかね、ソフト名はちゃんと入れるようにしようとか、最初に、とかっていうのはもう徹底して、まあ、自分でアーカイブ辿るときもね、そうしておかないと結構わかんなくなっちゃうんで。
そうですよね。
気をつけるようにはしてますね。
やっぱそういう悩みあるんだな。あるんですね。なんか、タイトルとか、やっぱり、こう、これ別に本当に見ている人たちを下に見る意味で言うんじゃないんですけど、その書いてる側のタイトル決めるの大変なんだよなとか、そういうのってなかなか伝わらないっすよね。
そうなんです
よ。大変なんだよな。なんかま、WebGL 総本山も一応あれ、平日毎日更新してるんで、1週間に5回はタイトルを考えなきゃいけないですよ。そうするとやっぱりなんか、毎日似たようなタイトルつけてんなとか思っちゃうと、大変、なんか、タイトル決めるのも大変なんだよな、みたいな感覚になったりするんですけど。でも、3D チさんの場合も絶対そうですよね。あんだけ記事書いてたら、それは悩みますよね、絶対。
で、あんまりその、何ですかね、タイトルでもやっぱ、何ですか、アクセス数も変わったりするじゃないですか。
しますね。
いや、そこも難しいところで、まあ他の、メディアとかがやってるような、まあ、ソフト名を入れずになんか主張したいと ことだけ書いてるようなタイトルの方が確実にね、クリック数増えるはずなんですけどね。
うんうんうんうん。
なんかそこまで踏み切れないとこもあって。
いやでもそこは、あれじゃないですか。やっぱりそこまで踏み切らないことが、見てくれる方々への誠意なんじゃないんですか、そこは。
そうですかね。
多分そこを超えてしまうとやっぱちょっと俗っぽくなってしまうというか、
そう、
うん、別物になってちゃうのかなっていう気がしますけどね。なるほどな。やっぱり、あれですね。ウェブメディアを運営している人あるあるは結構やっぱいろいろありそうですね。同じ悩みっていうのが、大変な部分が。うん。いや、本当にね、同じ境遇の人なかなかいないっすよ。やっぱり。だからちょっとこういうなんか、内輪話みたいなのできることってほぼないから、ましてや 3D インチさんって言ったらね、俺からしたらもう大、もう大御所中の大御所ですから、もう。
いやいやいや。
いや大変だろうなーって思っちゃいますけどね。なるほどな。ちなみにこれも言えたらでいいんですけど、その、さっき言ってた下書きは公開されてるやつと、比率で言うとどれぐらいあるんですか、下書きの量って。
最近カウントしてなかった。ですけど、まあ、で公開してる記事が実際どれぐらいっていうのかもね、もはや。
ああ、もはやわかんないのか。ああ、なるほど、なるほど。確かにそうかも。
すぐにわかると思うんですけど、まあ、公開記事が5,119。
5000? すげえな。
下書きはね、一回ちょっと整理はしたんですけど、今、下書きが2500ぐらいありますね。
ああ、すごい。やっぱり、実際は 1.5 倍ぐらいのボリュームが本来はあるくらいの下書きがあるってことですね。
そうですね。
いやー、すごいな。なるほどな。いや、まあでもそこが自分のためにも役立ったりはしてるってことですもんね。
そうですね、下書きでも。
すごいなぁ。5000か。まあでも、やってる期間が長いから、やっぱそれぐらいいってるのか。
そうですね。10年はやってるんで、一応ほぼ毎日更新できるように。まあ最近なんか、まちまちなんですけど、その更新できなかった分は、ちゃんと後日取り戻すみたいな形。
はいはいはい、はい。なるべく一日一記事の数には追いついていくようにってことですよね。
そうですね。そうですね。
うん。いや、結構、なんか、そこって結構なんか大事な気がします。なんか私も一応その WebGL 総本山は平日は絶対更新ってもう決めてるから、書くっていう感覚ありますもんね、やっぱり。
そうですね。
うん。多分決めてなかったらもっとゆるゆるでやってたらやめちゃうというか、なあなあになってちゃいそうな気がしますけど。うん。やんなきゃなあって思って書いてるところはありますね、確かに。なるほどなあ。いや、すごい、5000か。5000はすごいな。私のところはまだ2000ぐらいとかなんで。
いや、でもすごいじゃないですか。
いや、2000も大概ですけどね。2000も大概ですけど。
総本山の記事は濃いんで、あの濃さで2000続けてきてるっていうところは本当にすごいと思いますけど。
いや、まあ、まあでもそうっすね。本当前回のあの、山田圭太くんっていう、前にそういうゲストが出てくれた、前回じゃないですね。ちょっと前に山田圭太くんっていうゲストが出てくれたんですけど、まあ彼と話した時も言ってたんですけど、その結構文章を書くの自体がそんなに苦じゃないんですよね。まあだから意外とあれぐらいはパパッと書けるんですけど。まあでも、時間はかかりますからね、確かに。まあ一つの記事書くのにやっぱ時間かかっちゃうんで、そういう意味では確かに大変かもしれないです。
自分の場合文章書くの苦手なんですよね。
いや、でもなんか、まあまあでもどうなんだろう。その、そんなにでも写真とかばっかりでもないですよね。結構文字が多い記事もあるじゃないですか。
そうですね。まあ元のところから引用してるとこもあれば、 いやー、でも本当に、ボキャブラリーもないんで、あんまり。書ける。結構ね、もう考えながらひたすら書いてますけど、まあ、その、始めた当初と比べたら、まあさすがに書き慣れてきたところはありますね。続けてきたっていうところで。
まあ、慣れが結構やっぱり必要っていうのはありますよね。
そうですね。
うん。あとはその、正解がないじゃないですか。どこまで書いたら正解とかがないから、自分のさじ加減で全部決めなきゃいけないから、そこら辺の判断結構難しいなって思ったりしますけどね。
あります。本当に。
うん、私の場合だと、もうある程度決めてますね、やっぱり。スクリーンショットは絶対4枚は最低撮って、その記事のヘッダー部分で1枚、記事中に3枚は最低でも使うって決めていて、で、そうするとその記事の間に文章が、まあ、4つぐらい入るんですけど、その4つの中で、開業は最低3回以上するとか、大体頭の中になんとなくそのルールが決まってますね。
で、その長くなって、決めてるんですよね。
はい、そう、決めてます、決めてます。だから長くなっちゃうときは、言いたいことがいっぱいあれば長くはなっていっちゃうんですけど、その、最低でもこれぐらいの情報量を入れるっていう、その情報量のレイアウトみたいなのは頭の中に結構最初からありますね。だから、ウェブサイトを見ていて、その情報量を埋められるだけの情報がないなって思ったら断念するって感じですね。
それでその日々の情報量を維持し続けてるって本当すごい。すごいなと。
そう、だから結構やっぱ WebGL も、なんか、こうサイト開いた時にバーンって WebGL 出てきておしまいっていうパターンもやっぱあるわけですよね。そうすると、いや、これで三段落書けないなっていう時もあったりするんですよね。ただ逆に、一個しか WebGL の実装がその、一箇所しかなかったとしても使われてる技術的に面白いからとかその辺を言及していけばこう三段落ぐらいになるなと思えば書いたりもするんですけど、だ結構もうウェブサイトを見ながら原稿が頭の中である程度書くことがバーってこう並んで頭の中で整理されていけるなと思ったらスクリーンショットボタンをポチって押します。
そうなんですね。じゃあそこのその審査に通らなかったものはもう記事化されないみたいな。
そうです。審査が審査通らなかったら記事化されないっていうサイクルになってますね。
いや、いいですね。
逆になんか、その 3D インチさんみたいに、こう、いろんなバリエーションのものをいっぱい紹介できるっていうのがなんか、すごいなって思っちゃいますね。その、やっぱ自分だ、なんか、まあ、前提がちょっとやっぱ違うから、一概に同じ話としてはできないんですけど、やっぱ私の場合だと、単純に、こう、ただ紹介して終わりっていうんじゃなくて、やっぱ自分なりの言葉でやんないといけないなっていうルールが自分の中にあったりするので、まあそういうなんかプロセスを経てから、アウトプットとして出ていくっていう感じになってますね、今は。
こっちもそうですね。まあ幅広くやっているように見えつつも、一応その、何ですかね。なんか、本業のゲーム開発。っていうところに関連してるところが主軸にあったりはしてて、まあ、そういう意味でその映像制作寄りの CG 技術の情報が若干少なかったりとか、まあ、逆にそのゲームで扱うようなまあサウンド作成するためのツールも取り扱ってたりとかっていうところはありますね。なんかあくまで自分の許容範囲内のところでしか、広げられてないというところがあるんで、なんか何でも自分でやりたいんですね、結局は。
はいはいはい。
だからね、そのための自分で何かゼロから完成するコンテンツを作るための情報をひたすら集めてるみたいな今形にはなってるかなと思います。
なるほどな。なんかそのちょっと今の話とつなげたところで言うと。3D インチさんご自身が今後なんかこういうことチャレンジしていきたいなとかこういうスキルを伸ばしていきたいなみたいなものって今の時点でなんかあったりします？今まさに注目してるよみたいな。
注目してるものですか？ですかね。今、 なんか最終的には、なんか自分でゲームを、ゲームを作りたいというのはあれですね。なんかその作品を作っていきたいというところはあるんですけど、その最終的には。その中でどうしても、なんかインタラクティブなコンテンツが好きだったりはするんで、なんかその自分の中で、そのリアルタイムな空間での世界観みたいなのを構築するために、まあ日々、いろんな情報を集めたりとか、まあ、アリアルエンジンのアセットを買ってみて試して、自分の環境に導入してみたりとかっていうのを日々してますね。で最終的には、何ですかね、この 3D 中はあくまで趣味の範囲なんで、だからもうやりたいことを好きにやりたい、そのための土台作りをひたすらしてるような感覚ですかね。
なるほど。じゃあ結構、なんかその技術の興味的には結構、やっぱバーチャルとか、まあ、なんだろう。なんかそういう系統に対する興味が強いというか、まあバーチャルって言うとまた主語がでかすぎるから、なんとも言えないんだけど、なんかやっぱ VR だったりとか、まあメタバースって言うとちょっとあれなんですけど、そういう仮想世界みたいなものとか、そっちに寄ってる感じなんですかね。なんか、ちょっとすいません。私の理解が今追いついてない可能性があるかもしれないんですけど。
そうですね。なんて言ったんですかね。なんか、一応あれなんですけど、その、もともと、キャラクターモデラーなんですね。一応。本業じゃないですけど、としては。なんで、その、もともと自分の作ったものを動かしたいっていうところから、すべてが、始まってて、
うん、
となってくると、その自分で作ったキャラクターを動かしたい、自由に動かしたいとなると、まあゲームになるじゃないですか。
うん、うん、うん。
で、あとはその中で歩かせる世界観も自分で作りたい。音も自分で作りたい。なんか全部自分でなんか作りたいっていう欲求のために、なんか、
はい、はい、
今すべてが動いてるのかなって、まあ改めて考えると。
なるほど。だから、まあ、バーチャルっていうよりかは、うん、だからやっぱクリエイターってことですよね。その、根本的なそのメンタリティというか、やりたいこととしては自分でこう想像していきたいというか、作っていき、ね、生み出していきたいみたいなところですよね、多分。
そうです。最近はそのゲームやるよりもゲーム作る方が楽しいって考えるぐらいになっちゃってて、まあ、自分のために自分のゲームを作る。自分の世界を作るみたいなところで、そのための準備じゃないですけど、土台作りしてるっていうところ。
ああ、なるほどな。いや、確かにそう言われてみると、それを聞いた上で 3D 中の記事のラインナップを見ると確かにちょっとその辺がなんか強く発露している感じはなんか言われたらしてきますね、なんとなく。うん、やっぱ自分でこう世界を作っていくというか、そこに役立ちそうな技術が確かに寄ってるかもなっていうふうに言われたらそんな気がしてきました、なんとなく。うん、確かにそうかもしんない。いや、わかりますけどね、すごくその感覚は。だから私も結構プログラミングがまさに自分でこう作れる。自分で何かを作って制御できて結果が出てくるっていうそのプロセスがやっぱりすごく好きで、だから、多分一番最初のきっかけはエクセルの数式だったんですよね、私の場合は。その、ちゃんと思った通りに動いてくれるっていうことの感動がすごくて。まあ、そこからなんかいろいろ巡り巡ってプログラミングに今はたどり着いてるんですけど。うん。自分で生み出す、なんか、ちょっとこう SF チックな世界観とかを妄想してるときがめちゃくちゃ楽しいんですよね。こう自分でこう考えていろんな世界設定とか考えたり、こんなキャラクターがこんな世界観で戦ってたらかっこいいだろうなとか、なんかそういうこう想像を働かせるときはすごく楽しいなっていう感覚は私もなんかすごくわかりますね。うん。じゃあその本職のキャラクターモデリングのスキルを十二分に活用して生まれたのが頭がキューブのあのキャラクターなんですね。
あれはそうですね。当時、 なんか、マスコット的なのがいた方がいいのかなぐらいの。
はい。でもあれ出てきたらもう、すぐわかりますよ。あ、3D インチ、3D インチの何かだ。すぐわかりますよ。
あれはあれでそうですね。なんかちょっとアップデートしたいなと思いつつ、なかなか時間が取れてないですけど、そうですね。
なんか名前とかはついてないですか？
あ、何ですかね、あれ。スリーディンチュですね。
スリーディンチュ。
彼の名前は。
彼の名前はスリーディンチ
ュ。あ、でもそのキャラクターモデルの仕事というか、作業自体も最近もう離れてるんで、どっちかというと、そうなんですよ。はい、まあ、会社でもモデラーしてたんですけど、そこから、何ですかね。若干効率化のためにスクリプト書くこともあれば、そこからリギング、でも人手不足っていうところもあった、当時のもあって、まあ、背景モデリングもやったし、モーションもやったし、エフェクトもやったし、何かしらその全部網羅した上で、今はその、アンリアルエンジンで、なんかちょっとテクニカルなところ、そのマテリアル作ったりとか、その効率化のためのツール、作ったりみたいなところが若干本業になっているところはあるんですけど、まあそこでできない部分はこの趣味の方にぶつけてるというか、クリエイティブ作業が若干減ってきてるんで。
ああ、なるほど。まあ反動がちょっと出てるってことですね。
そうですね。
なるほどな。あの 3D インチュのキャラクターの、なんか、アップデートとかの予定はないんですか？その、実はポリゴン数が倍になってますみたいな。
頭の中ではもう構想はあるんですけど。
はいはいはいはい。あれ、なんかもう、いや、かなりちゃんとキャラクターとして認知されてると思いますけどね。
ああ、そう。
と思うけどな。なんか他の場所で意外とああいう造形って見なくないですか？でも。
ああ、
ありそうでないっすよね。ああいうキャラクターって。
しかも、最近はそのもうちょっと可愛らしい女の子のキャラクターとかの方が受けるのかなとか考えたりしますけど。
いや、それ下手したらクレーム来るまでありますよ、それが。その 3D 中ガチ勢からどういうことですかつって。なんでちょっとキャラクターがなんか、女の子になっちゃってるんですかつってちょっとクレームが来る可能性ありますね、それ。
そうなんですかね。やっぱり、なんか、そっちの方がキャッチーになるのかなとか、いろいろ妄想はしてるんですけど。
いや、まあ、わかんないですけどね。確かに、まあ、まあ、VTuber とかもね、結構やっぱりそういうキャラクターがすごく人気が出たりしてるんで、まあ、確かにそうなのかもしれないですけど、いや、なんか、個人的にはガチ勢からなんかお叱りメールが来そうな気がしてなるんですけどね。俺たちはこんなのは求めてないっつってなんかガチ勢がすごい言ってきそうな感じはしますけどね。
なんかそのドクサスさんの方で、今後
はい。
まあウェブ、ドクサスさんは今後、今もうなんか WebGL 界の、まあ、トップに、君臨してるような状態で、まあ、今後、その、ドクサスさんの方でなんか注目してることとかって、なんか、まあ、技術だったり、まあ、その、まあ、ドクサスさんがこれから学習していくようなこととかってなんかあったりするんですか？
まあ、まず、その WebGL 界のトップではないとは思ってるんですけど
。いや。
まあでも、まあ今は確かにちょっと WebGL 界の有名人ではあるとは思うんですけど、まあとはいえそのやっぱ WebGL も、まあ言うたら10年とか先になったらもう当然、まあ廃れてるかどうかは別として、もっと別のものの方が一般的になってるとは思うんですよね。まあなのでいつまでもその WebGL だけをやってればいいっていうわけではもちろんないとは思っていて、で、なんかそのずーっと昔から悩みではあるんですよ。まさにその今後どうしていくっていうところが。で、結構やっぱり、まあ、3D インチューさんもそうだと思うんですけど、 やっぱ自分の興味がない部分って、なかなか一生懸命できないじゃないですか。
そうですね。
正直。まあだからやっぱ自分が好きなところに対して、自然と足を向けていくっていうのがいいなっていうのはやっぱ思うんですよね。で、結構 WebGL のスクールとかやってても、まあいろんなその受講者さんたちがいて、で、教えていく中でやっぱ楽しくやることが大事だよって、まあ言ったりするんですけど、まあ自分が何かを勉強するときには、その、やっぱり自分にそれを置き換えて考えてみて、今これを楽しんでできてるかなっていうことは、まあ大事にしなきゃいけないなと思っていろんな技術に触れたり、情報を探っていったりとかするんですけど、まあそれで言うと最近一番マジでびっくりして、これ超面白いなって思ったのが、正確なちょっと発音がわかんないんですけど、ニューラルラジアンスフィールズってやつで、ナーフって呼ばれてるやつで、
はいはい、
いわゆる機械学習系の技術で、何枚かの静止画を組み合わせて、そこから機械学習で三次元的なボリュームを作って、立体的なデータにするっていう、確か2年前ぐらいに一番最初の論文が出て、最近はもうその、亜種というか改善されたり、拡張されたりしたものがいろいろ出てきてるやつ。
はいはいはい。
大文字の N に E に RF で、大文字で NAF って略されるんですけど、その、100枚ぐらいの静止画を食わせると、完全な 3D のボリュームデータがボンって出てくるみたいなやつがあって、で、それ、その何がすげえって思ったかっていうと、要はその、そのボリュームデータを作っていく過程に、いわゆる WebGL とかがシェーダーの中でやってるような概念が結構出てくるんですよ。だから見てて、その論文を見てて、なんとなく意味が分かったんですね。やってることはこういうことをやってるんだなっていうのが、なんとなく意味も分かったし、なるほどなってなったんですよ。
うんうんうん、
で、しかもその、最近だとその HDR 付きの情報であれば、後からぼかしたりとか、光の溢れの具合を調整したりとかができるような新しいNARFの、拡張された新しい論文とかがいっぱい出てて、もう見れば見るほど、もうワクワクがもう止まらなくなっちゃって。で、多分なんですけど、これがおそらくあと数年以内には iPhone とかで普通に動かせるようになるなっていう感覚があって、だ今ももう結構その、ライダーが入ってる iPhone であれば、こうぐるっと周りを取り囲むように撮影してあげると 3D のジオメトリが作られて、なんだっけあれ、USD のデータにしてダウンロードできるようになるよとか、なんかそういうのって最近でももう割と普通にできるようになっているので、多分この手の技術が進化していくと、その 3D 空間をアーカイブすることがより手軽になっていくというか、どんどんもっと個人がたくさん写真を撮るかのように 3D 的なデータを残しておけるようになる未来が来るなっていう感覚があって。いや、なんかこの世界に関わっていたいなっていうふうに思いましたね。だからなんか本当に、例えば我々が子供の頃って、まあ、写真って言ってもやっぱネガのフィルムの写真だったし、その、今とはやっぱ全然違うものだったけども、まあ今だったらやっぱり映像も写真ももう本当に瞬間で残せるじゃないですか。スマホパッて取り出せて。だそれと同じ感じでなんか旅行先でちょっとスマホをぐるっとこうなんか周りを撮影したら、それが三次元的な立体的な空間のデータとして、後からお家に帰ってもなんか VR ゴーグルとか被ったら、うおーってこうなんか 3D 空間が再現されたりとかしたら、いやめちゃくちゃいいなと思って、なんかそういう系の技術にはやっぱ関わっていたいなっていうのはありますね。
はいはいはい。
多分なんかその途中で 3D んちさんも言ってましたけど、自分で世界を想像するっていうのの楽しさももちろんあるんですけど、 こうなんか現実世界をバーチャルの世界に持ってきちゃうっていうのもまたすごい面白いなっていうふうに最近だと結構感じてますね。
いや、いいですね。もうその、まあ、AI 技術が本当に進化が凄まじいというか、あの、その、なんだっけ、ナーフでしたっけ。
はい。
ナーフ、
はい、
あの、今見たら下書きね、下書きに埋もれてました。
やっぱり、やっぱ、あれもちょっと引っかかってはいたんですね。
そう。で、なんかその、多分、あ、情報多いなと思って自分の中で精査できないまま。
いや、そうなんですよ。なんか、ちょっとなんか、その、こう仕事の合間とかにフラッとインターネットサーフィンをしちゃう瞬間とかってあるじゃないですか。で、そこでそのナーフのツイートを見てしまったんですよね。で、なんだこれと思って、そう、フラッと深掘りの入り口に立ってしまったがゆえに3時間ぐらい無駄にしました。まあ無駄にしてはいないんだけど、3時間ぐらいもうずっとそれのことばっかり調べちゃいました。
うん。ああ、わかります。
いや、めちゃくちゃ夢あんなと思って。なんかその、本当に、本当になんか静止だ、なんて言うんだろう。変なこう、ライダーみたいな物理的なこう、センサーを持ってない、ただの写真の組み合わせからこんなことができちゃうんだっていうのが、まあびっくらこいたんですよね。その、見つけた時に。で、よくその、考えてみると、前から確かにこういうのいっぱいツイートとかで見てるなっていうことに気がついて、だいつもだとなんかこうあんまり興味がないから、タイムラインでバーってこう流れてても、まあスルーしてるんですよね、無意識に。でも、ひとたび興味を持ってしまうと、なんかそういう話してる人が自分のタイムラインにすげえいっぱいいて、なんか興奮しちゃいましたね、最近。多分、ナーフ周りだと、最近で言うと、NVIDIA がインスタントナーフみたいなやつを、結構大々的にバンって宣伝したんで、あの、女の人がこう、ポラロイドの写真のやつを構えてて、4枚ぐらいシャッター切ったらこれが、3D 空間が生成されるみたいな、なんかそういうなんかキャッチーな感じの動画とか、確かに見たなと思って。でもそれ見たときは、なんか機械学習すげえなーぐらいの感じにしか思ってなかったんですけど、一回ナーフについて調べ始めたらなんか、これもしかしたらめちゃくちゃいい GPU 持ってたら、自宅ですでにもう試せるレベルじゃねえと思って。まあ、ちょっと私はその、3090とか持ってないので、まあ今すぐはできないと思うんですけど、でもなんかちょっと調べてみると、インスタントナーフとかは、その、インスタントだったかな?インスタンスだったか、ちょっと正確な記憶がないんですけど、その NVIDIA のやつは、3090とかだ、思ってればなんか使えるっぽいような記事とかもちらほらあったりしたんで、いやー世の中の進化はすげーなーと思いつつ、うん。もし関われるなら関わりたいなとは思ったりはしたんですけどね。
思いますね。まあ、そうやって新しい、なんか、なんだろうな。その手のまた新しいサイトをこの先に運営している可能性もありますね。
まあ、あるかもしれないですね。あるかもしれないですね。いや、なんかね、そのナーフの、ナーフをブラウザのフロントエンドでやってるやつとかもあったんですよ。思い返してみると確かに。でもそれを初めて見たときは何をやってんのかよく分かってなかったんですけど、なんかプログレスバーが、あの、パーセンテージがガーって伸びていって、結構待たされるんですよね。で、30秒ぐらい待たされるとなんかボリュームデータっぽいやつが WebGL でバーって出てくるんですけど、まあ、何をやってるのか当時はパッと見ではよく分かってなかったんですけど、今考えてみるとあれナーフだなって思うんですよね。
はいはい。
多分その静止画からフロントエンドで即席のボリュームデータを多分作ってたんだと思うんですけど、ただ元々のナーフの論文見るとやっぱりすげえ時間かかるって書いてあるんで、多分あれ改善版だったと思うんですよね。その後に出た我々のやり方であればこれぐらい短い時間でできますよのデモだったと思うんですけど、なんかそのいろんなことが繋がっていって、あ、これはこういう意味だったのかっていうのが繋がっていって、まあ、とはいえでもなんかその片手までできるレベルじゃないなっていう趣味でできるレベルじゃないなっていうのはありますけどね。うん、やっぱなんかちゃんと研究してる 方々がいらっしゃって、ね、自分なんかよりももっと すごい頭脳を持ったちゃんとした研究者の方々が何人も集まって一生懸命研究してあれが出てきてるんだろうなとは思うんで、まあ、WebGL みたいになんか簡単にできる、まあ、WebGL が簡単って言うとまた怒られるかもしれないですけど、その手軽にできるようなものではないのかなとは思うんですけどね。多分もし本当にそっちの世界に全力で人生をそっちに全振りしていくんだとしたら、多分大学入るところからやらないと多分ダメな気がします。コンピュータサイエンスをまず履修するところからやらないとダメなような気がしますけどね。うん、だからまあちょっとわかんないんですけどね、わかんないんですけど、 WebGL の次に何って考えると、でもやっぱりなんか 3D 的なものではあってほしいなっていう気持ちっていうか感覚はあるかもしれないです。
いや、そういうその探求欲が尽きないことが一番
あ、そうですね。
いいですね。なんか、
うん、
もう他にやることないってならないんで、なんかやっぱ
そうですね。
団体じゃないですかね。
うん、よくツイッターとかでもいろんな人言ってるの見ますけど、うん、人生が足りないって思っちゃいますよね。やりたいことがいっぱいありすぎて、うん、人生が足りないよって思っちゃいますよね。でもそれ自体がめちゃくちゃなんか、軽有なことかもしれないっていう可能性はありますけどね。その、一般的にはそういうふうにはならない人の方が多い可能性もありますけどね。うん。なんか我々はやっぱ多分かなりバイアスのかかったタイムラインを見てるじゃないですか、絶対。だから、世の中一般の人たちは別に、時間足りないって思ってないかもしれないけど。
ああ。
うん。
確かに。そういう可能性もありますもんね。
可能性もありますよね。まあ、でも我々の感覚的にはやっぱりいろんな技術が出てくるし、あれもやりたい、これもやりたいって、ね、いっぱい出てくるし、人生の時間が足りねえって思っちゃうけど、もしかしたら、一般の人たちはそうじゃない可能性もちょっとあるかもしれない。でもその辺はやっぱ同じじゃないですか。その 3D んちゅさんも、ね、時間と余裕があったらやりたいことってやっぱいっぱいあるんじゃないですか。
まあそうですね。まさに。まさにそうですね。もう、なんか、もうブレンダーもそうですし、アンリアルエンジンもそうですし、もうフーディーにもやりたいと思いつつ全然時間が取れてないし、もうサイトの 3D んちゅくんのキャラクターもアップデートしたいし。ましてその AI とかその手の技術情報はもう最近多すぎるんで、なんかもう、ある程度節目ぐらいにしか紹介してなかったりするんですけど、
うんうん、
いやなんか今後どうなっていくのかっていうところの期待もありつつ、やりたいことやれてないっていうところで、もやもやしてるところが多いです。
あ、難しいっすよね。その、別に多分これは想像で喋るんですけど、お仕事も、別に楽しくできてるというか、お仕事はお仕事として続けていきたい中でそういうこともあるって感じなんですよね。
そう、そうですね。
そう、だからやっぱ難しいですよね。なんかこれで仕事がめっちゃつまんなくて今すぐ辞めてんだわっていう感じだったら、まあ、ね、なんかいろいろ言うことはあるのかもしれないけど、仕事は仕事で楽しいし、ね、例えば家のプライベートなやんなきゃいけないこととかもやっぱ人間誰しもあるわけじゃないですか。まあそういう中でね、なんかやりたいこといっぱいあるんだよなっていうのは結構ね、思っちゃいますよね。うん。
時間が足りないですね、本当に。
時間が足りないですよね。わかるわ。
もうでも、ドクサさん子育ても終わってっていうところ
で。いや、そうなんですよ。俺はそこはもうみんなと違うところですから。アドバンテージがありますから。
いいですね。
だから結構今みたいな、こうなんか、ポッドキャストやったりとかもまあできてるんだと思います。そのみんなよりもちょっと余裕のある、部分でこういうことが多分できてるのかなと思いますけどね。
いいですね。
うん。
いつもまだ子供が小さいんで。まだ先だなと思い。
いやー大変だよな。だから本当に尊敬します。なんか、お子さんもちっちゃい中で、ね、仕事もしながらこんなメディアも運営されていて、本当にすごいなと思いますね。
その、最近はその時間、まあ、時間が足りないやりたいことが多いっていうところで、なんかなるべく何もかも時短できる、その AI の技術にすごい期待はしてるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
もうモデリングはもう AI に任せちゃったら、その、 世の中に存在するものはもう用意してくれ、AI が用意してくれ、その中で遊ばせてくれっていうところだけをもうやりたいなって最近欲求になってます
ね。そうですよね。そういうところはどんどん便利になってくれると嬉しいですよね。
結構そのね、もうこれの、この技術が発展すると、じゃあモデラーはいらなくなるのかとか言われてはいますけど、まあ、なくならないとは思うんですけど、何かしらその、効率的に、何もかもが効率的になっていけば、本当楽しいだろうなとは思いますね。
いや、本当そうっすよね。まあ、プログラミングの世界もなんか、その、ちょっとこれは、スレディンチさんは多分全然専門外だと思うんでご存知ないかもしれないですけど、その GitHub コパイロットっていうのがあって、こうコメントを書いたら、そのコメントに合わせたコードを自動生成してくれる AI みたいなのがあるんですよ、最近だと。それを見て、その、あんまりプログラミング分かってない人たちは、これでなんかプログラマーが不要になるんじゃないか論を言ったりする浅はかな、なんかそういう主張もあったりするんですけど、まあプログラマーからすれば、まあ、完全にいらなくなる世界線はまあ相当先だろうっていうふうにやっぱみんな思うわけなんですけど、まあでもとはいえ、ね、コメント書いただけで、ある程度のコードがバンって出てきたら、まあ使い方次第ではすごい便利なわけで、そういうのはやっぱ 3CG の他の分野でもうなんかそういうのある、なんかどんどん出てきたりはするのが、例えばなんかやっぱ背景モデリングとかは、それこそね、AI とかがやっぱ得意な領域だと思うんで。
そうですね。
うん、特に自然の造形とかはね、バッて作ってくれた方が多分手間がかなり省ける場面とかあったりすると思うんで、なんかそういうところはどんどん進化していってくれたらいいですよね。
そうですね、本当に。作りたいものがね、その、まあ、スッと、まあ、自分一人で作れるっていうのがね、一番理想で、一人で全部できます。
いや、本当にマトリックスの、ね、街のやつとかもそうだけど、なんかあんな感じのやつがもう AI でドーンって出てくる世界線になったら、すげえワクワクしちゃいますよね。
表現したいものだけそのまま出せるっていう。それまでのプロセスを考えずにできるのであれば、ほんと楽しいと思いますね。
いや、めちゃくちゃいいっすよ。なんか例えばアンリアルインストールして、アセット入れてボタンポチってやったらもう、ね、オープンワールドが一個ドンってできちゃいますとかだったらめちゃくちゃ楽しいですよね。いいよな。なんかそういう、まあでもそういうのもいずれは来るんでしょうね、多分ね。だそういう世界線になったらなったで、じゃあ、どうやって生計を立てていくのかっていうところですね。
そうですね。
そこの悩みがまた出てくるんだと思いますけど。あ、でもいいですね。なんかそのやっぱ趣味でも仕事でも、自分が興味のある領域に関われてるっていうのはめちゃくちゃいいですね。はい、今日もですね、めちゃくちゃいろんな話をしてきて、まあ、多分もうしばらく全然喋れ、お互いの温度感的には喋れる感じだとは思うんですけども、まあ、時間もね、そろそろいい感じになってきたので、今日はこのあたりで一回区切ろうかなと思います。はい。で、最後に、スリーディンチさんの方から、何かお知らせなどあればお願いします。
はい。まあ、告知という告知でもないんですけど、まあ、一応毎日、ほぼ毎日更新という形で、3D インチというサイトを運営してます。で、まあ、3D って書きつつも結構 3D じゃないところ、まあ、2D CG だったり、まあ、その以外のサウンドだったりとか、まあ、結構そのコンテンツ制作に関わるところ全般に、まあ、私の興味のある範囲で取り扱っているので、ぜひサイトの方も見に来ていただけたらなと思います。あとその他、YouTube とかでも一応チャンネル作って、まあ、サイトの補足的なところで、動画の方も作ったりしてますので、まあ、そちらの方もぜひよろしければチェックしてみていただけると嬉しいです。はい。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。このポッドキャストのショーノートのところにもリンクとかちゃんと貼っときますので、はい。興味のある方はぜひ見てみてください。まあ、すごく情報量が多いサイトではあるんで、なんかこう、 本当に多分自分の興味のあるものが何かしら見つかると思います。あのすごいたくさんね記事が上がっているので、はい、あの見たことない方はぜひ見てみてください。はい、あと YouTube の方も最近あの本編でも話しましたけどチキチキバンバンの動画がめちゃくそバズってたんで、はい、ぜひその動画をあのきっかけにですねいろいろやっぱ 3D とかアンリアルエンジンだったりとかねそういうところに興味を持ってくれる人も多分出てくるとは思うので、はい、ぜひ興味があったら見てみてください。はい、じゃああの 3D インチさん本当に今日は長時間に及ぶ収録のお付き合いいただきましてありがとうございました。
いや、はい、ありがとうございました。
はい、あのまた何か機会があったらちょっとお声掛けしますので、
はい、
はい、ぜひまた、はいはい、機会があったら出ていただけると嬉しいです。
はい、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では最後に、ノーマライズ FM のいつもの、お知らせですけれども、ハッシュのノーマライズ FM というハッシュタグで、ハッシュのじゃないですね。シャープノーマライズ FM というハッシュタグで、ツイッターなどでいつもね、ご意見、ご感想など募集しておりますので、ぜひね、気軽に、感想などつぶやいていただけたら嬉しいです。はい、じゃあ今日はこのあたりで、終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。